堀川亮のパケディオエンタチャンネル。こんばんは、堀川亮です。
こんばんは、村上ひとみです。
はい、ね、はい、梅雨真っ最中だけどさ。
そうですよね、最近ムシムシムシムシ、
ね、あのムシムシをさ、なんか打破するいい方法っていうかさ、なんかフラストレーションたまんじゃん、
うん、なんかね、うん、んか家にいても外に
どういうことする。
私はね、とにかく、ね、アイスを食べる。
アイスを食べる、なんか余計ムシムシする。まあそうか、まあ余計汗が出そうだけど、ね、うん、
アイスを食べ、あの氷菓子、うんうん、あんずぼとか。
なるほどなるほど。
駄菓子系を食べる、うん、シャリシャリシャリ。
俺やっぱりね、うん、好きな中風呂に入るか、サウナ行く。
言うと思った、うん、でも余計ムシムシするところに行く
ん
じ
ゃん。いやいや、そうなの。だから汗をザーッとかいて、うん、それであの水風呂浴びて、それ であのスパッと、スパッとというか、こうスカッと爽やかに、
じゃ汗が出ないぐらい
になるんですよ。そういうことなんです。まあね、皆さんもね、いろんなことをやってらっしゃると思いますが、うん、
はい、
どういうことやってらっしゃるんでしょうか。まあ、はい、どうぞ今日も30分間お付き合いをくださいませ。この番組は株式会社ワールドモバイルサービス、株式会社モバイルミュージックストレージの提供でお送りいたします。
この番組のホームページは http://pkdio.jp です。最初のコーナーは海外特派員レポートです。
はい、今日は上野さんの台湾レポートでございます。上野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
で、はい、今回はですね、はい、私台湾ちょっと行ってまいりまして、
はい、
台湾の、はい、アニメ事情っていうか、ほうほう、あのどう言ったらいいでしょう、オタク事情とい いますか、
はいはいはいはい、
そのあたりをちょっとお話しさせていただこうと思います、う
ん、なるほど。今僕はあの手元に持ってるんですけど、はい、これはあの、まあ、ドラゴンボールなんですけど、はい、セリフの吹き替えが全部、これはあの何でしょう、台湾は何語を使ってるんですか。
広東語ですかね。
広東語、北京語、すいません、私もよくわからないんです、はい、ですね、
はい、で、はい、これはあの台湾のですね、
はい、
あの若い10代20代の、はい、子供たちが行くですね、漢字で書くと西に門って書きまして、
はい、
西門町、なんて発音するか分かりませんけど、西門町って日本語で言ったら読める場所がありましてね、まあ、日本で言うと渋谷みたいなところなんですね。
若者が集まるメッカみたいな。
そうです、そうです、はい、でそこにまあいろんな食べ物屋さんだとか、
はい、
日本のいろんなフードのものが入ってたりとか、それからまあ俗に言うパッチものです、偽物、
はいはいはいはい、
偽物の衣料品がまあめちゃくちゃ安く入ってたり、そういうところなんですね、
はい、
でその中に一見ですね、まあ、日本でのチェーン店みたいなアニメショップがありまして、
は
い、でそこがまあ3階建てか4階建てになってまして、で1階はですね、あの JJ とか BB とかそういうファッション関係の、
はい、
日本の雑誌そのまま置いてありますし、
はいはい、
一部台湾語に直したやつも入ってて、まあ、女の子中心の、
うん、
ワンフロアがありまして、
で
その2階3階にですね、
はい、
あのアニメコーナーがありまして、
はいはいはい、
2階がですね、うん、あの漫画の本、
はい、
まあ、今回あのお持ちしてる漫画の本ばっかりが置いてありまして、一部日本語のままのものもありますし、で今回お見せしているようにあのセリフの部分だけ、
そうですね、今僕ね見てね驚いたんですけど、あの
中国語になって、
でね、擬音とかドテとかシューとか、こうなんかあの擬音というかボコボコとか、ボボボとか、プスンプスンとかね、
はい、
チャポンとかね、
はい、
釣り糸を投げる。それはね、全部ね、あの、カタカナなんですよね、日本語のね。
そうですね。原画はなんか直すね、みたいで、うん。
ドヒュンとか、ヒューとか、シューとかね、バヒューとかね、全部ね、ここはね、日本語なんですよ。
はい、
でこれ多分、要するにあの、これを修正しちゃうと、
はい、
要するに絵的なね、バランスが悪くなるんだろうと。
そうでしょうね。
いうことで、
はい、
そのままにしてるのかなと。
はい、
まあ、その絵のバランスも一つの、はい、まあ、大事な臨場感の要素だということだと思うんで、
はい、
あ、それでなのかなとか思ったんですよ。
多分そうですね。
そうですよね。
はい、
うん、こうなってるとは俺思わなかった。
カタカナ読めるようになりそうですよね。
でね、
う
ん、あの、面白い話聞いたんですけど、うん、その日本通のその若者はどうもカタカナとかですね、
うん、
漢字、まあ漢字は同じですから、
うんうん、
あのカタカナ、ひらがな読めるみたいですね。
へー、
だからそのファッション関係の日本の雑誌とか、そのまま買っていって、 で、漢字拾いながら、はい、読んでるみたいですね。
どこで、いや、はい、まあ、勉強というほど大行なことじゃないんでしょうけど、はい、そういう情報をどこで仕入れるんですかね。
それとですね、台湾で、ものすごく流行ってるのが、日本語の専門学校がものすごくたくさんあって、すごく流行ってるみたいなんですね。
はいはいはい。
で、日本語を勉強しておくとですね、日本に来るっていうことももちろんあるでしょうけど、はいはいはい、台湾の中で仕事がたくさん入ってくるんですね。
なるほど。
日本の企業がたくさん台湾に来てますから。
なるほど。そういう実用的な理由もあるわけです、ね。ただ単のトレンドだけではなく、
そうです、
実際の就職活動に有利であると。
そういうことですね。
そういうことですね、はい。第二外国語のようなことですね。そうですね。我々、はい、日本の英語のような感じで。
そうですね。
はい。
もちろん、お年寄りのですね、方々は、日本語喋れる人多いですし。
そうですね。いろいろ戦争の事情がね、はい、ありますからね。
ひょっとしたら、そのおじいちゃん、おばあちゃんから習ってるのかもしれませんね。
はい、はい、はい、はい。あ、それあるかもしれないな。
はい。
結構。
そうですね。
うん。あとあれですよね、日本の、はい、例えば情報とかいっぱい言ってると思うんですよ、
はい、
歌、まあ、曲もそうですし、
はい、
テレビ のドラマとか、はい、映画とか、はい、そのままあの現場で日本語のままで行ったりとかしてるから、はい、その親しみやすさみたいなのもやっぱり手伝ってるところありますよね。
で、台湾はですね、実は日本よりも多分テレビのチャンネル数が多いんですね。で、普通に見てる人でも100チャンネル以上テレビ見てますんで、
それはいわゆるあれですか、地上波というやつではなくて、
多分ケーブルテレビでしょうね。
衛星、
地上波よりもケーブルテレビだと思うんですね、はいはい、で、その100チャンネルの中に日本語のドラマばっかりやってるチャンネルがありますし、例えばプロレスのチャンネルがあったりとか、日本のものがほとんどそのまま流れてたり、
はいはいはいはい、
まあ、日本語で音流して、うんうんうん、中国語の字幕が入ってたりとか、うんうん、そういうのもありますね。
そうですね、今、はい、多チャンネル化ですもんね。日本もだって時代劇専門の、ね、ね、チャンネルがあったりとか、
はい、
あとアニメ専門の、ね、いやボクシング専門のとか、はい、ね、いろいろありますもんね。
そうです。だから その台湾のまあ、多チャンネル化のその中にですね、はい、アニメーションも入ってますし。
なるほどね。
で、まあ、聞いた話ですけど、その台湾でも、コスプレをやってるらしくて、
あ、なるほど、
はい、
ちゃんとその文化も伝播しちゃってるわけですもんね。
すぐ伝わってて、
はいはいはい、
ただまだね、メイドカフェはないみたい。
あ、これからなんだ。目指そう。俺もちょっと目指そう
だ。ただですね、
メイドカフェ
一見、もう10月ぐらいにやるの違うかっていう、その準備中のとこはあるみたいです。メイドカフェの準備中が。
なるほど。あ、多分ね、それ、やろうと思ってらっしゃる方は、当然ね、日本の秋葉原へいらして、
はい、
こういうのがあるぞっていうのを見て、はい、
そうですね。
それで、こういう感じでって、台湾版メイドカフェを、はい、の先駆けを、
そうですね。
やろうとしてる方なのではないかなと。
そうです。もしくは日本人が。
これはビジネスチャンスとか思ってやってるのかもしれませんね。はいはい、
で、この間、ちょっとテレビで見たんですけど、その中国本土はですね、実はコスプレイヤーがですね、なんか28万人ぐらいおるとかいう話ですね。
そうなんだ。
台湾もまあ結構いると思いますね。はい。
やっぱりどうなんですか、中国とか僕よくわかんないですけど、
はい、
その都市部、
はい、
いわゆるもう大都会と言われる中心部ですよね、
はい、
そこにやっぱりみんな集まってきて、そういうコスプレの大会みたいなのがあったりとかってことですよね。
そうみたいですね。だから例えばその台湾の場合、さっきの西門町っていうところに来てるんですね、はい、で、中国本土だと上海に集まって、で、そういうイベントがあるみたい で、
うん、
で、優勝者はですね、なんと秋葉原ご招待と。
ほう。いいな、はい、俺ちょっと台湾行ってそこで優勝して秋葉原へ逆輸入されちゃうかな、はい、なんかそんな楽しい、はい、なんか企画もいろいろなんか思い至ったところで、またちょっと来週もですね、
はい、
続けていろいろ台湾の情報を聞きたいと思います、はい、今日は上野さんの台湾レポートをお送りいたしました、上野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
それでは堀川亮さんのチェンジザタイムをお聞きください。夕暮れの街 この番組へのご意見ご感想は i@pkdio.jp までお寄せください。
それではゲストコーナーでございます。今日はね、なんと声優のあの、なんで笑うんでしょうかね、鶴ひろみさんが、鶴ひろみさんですよ、鶴ひろみさん遊びに来てくれちゃいました。
はい、
どうもこんばんは。
こんばんは、あの鶴ひろみさん
いや、久々だね。
鶴ちゃん、ね、
来てくれたよ。
いや、呼んでいただいて、ね、ありがとうございました。いえ。
まあ、なんと言えばいいんでしょうかね。もう、何もう、思い出、宝箱状態な感じがするんだけどな、俺。
そうだね。
ねえ。
長いな。長いな。なんだろう。
20年
じゃ聞かないかな。
まあ、あんまりそこら辺のことは、ファジーにしとこうよ。
そうなの、うん、私は全然構わなくてよ。
あ、そう。俺も構わないんだけどね、別にね。ああ、そうか。だから、いろいろね、まあ、レギュラーもいろいろやりましたし。
そうですね。
あと、単発のものでももう、ね、うんうんうん、お互い覚えてないほど多分、いろんな形でなんか、やってたと思うんだよ、うんうん。おそらくね、俺が想像するには。
うん。え、細かくは覚えてないでしょ？
いや、覚えてないよ。
だから、レギュラーでやってた
もんね。そうそう。でさ、ね、よくさ、俺も見せられるんだ。うん、あの、一覧表とかって言って。
自分の、うん。歴代、こうやってきたもの。
あんなも覚えてるわけねえじゃん。ねえ。だからね、やっぱり半年以上ね、レギュラーやったもんとか、最低1年以上やったもんじゃないと、
うん、
ね、やっぱりね、覚えてない。で、なんで覚えてるかというと、うん、ね、鳥が終わった後楽しかったとか、酒が美味しかったとか、そういうのはもう鮮烈に、鮮明に覚えてるんです。
覚えてるね。
はい。
覚えてる。
そうそう。どこでどの店行ってどうなったとかね。
あ、
こんなどうでもいいことばっかりはよく覚えてるんだけどね。
なんか、飲みに行くために、うん、 仕事行ってた
から。そう。なんか切な的だよな。なんか、それってさ、
いやね、私たちって。うん、なんか
人間の敗者のような気がするの、なんか。
いや、そんなことないですよ。
そんなことない。
うん。うん、
そうか、それをポーズとして、なんか、うん、ね、やってるだけだ。うん、本当はなんか、すごくみんな真剣で。
そうそう。
プライドを持ってやってたんじゃない、特にあなたは。
いや、プライド？
うん。
いや、そんなこともない。そう、
この人はプライドの塊だったんですよ。聞いてる皆さん。
そんなことないですよ。
もう、お姫様と言いますかね。
お姫様じゃないよ。鶴姫か。
そう。周りがね、お姫様状態、お姫様扱いで。いや、
そんなことないですよ。どんだけ虐げられて生きてきたか。
よく言うよ。
本当ですよ。
もう当時からなんかサブレットだったんじゃ
ない
の。
そんなことない。
うん。
そんなことない。
なんか。
そういえば私たち子役上がりじゃないですか。
あ、そこから来る。そうなんだ。だから、一本目のね、だから、トールちゃんもそうじゃない？うん、もそう。
そう。同じ児童劇団ですよ。
あ、そうなの？
トールさんとは。
あ、うん。そうなんだ。
いや、も
う、そこでも。あ、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか。
そうなの、そうなの。
あ、そこの時代からもう縁があったんだね。
うん。でも、まあ、児童劇団の頃は、うんうん、面識は、もちろんなかったんだけど。
一緒にこう、仕事一緒になったことと
か。ってことはなかったですね。
あ、そういうもんなのかな、うん、
ないない。
あ、そうか。
りょうちゃんはどこ？
俺はだからずっと大阪だったから、時代劇京都、まだ東映も大映も松竹も あった頃で、時代劇村なんてはるかできる前で、
うんうん、
よく時代劇シリーズはいろいろやらせていただきましたよ。よく可愛がってもらったしね、遠野栄二郎さんや、うんうん、加藤剛さんや、あとやっぱり舞台では、うん、藤山神さんとか、あとやっぱり勝新太郎さんとか中村玉さんとか、勝さんはよく本編では使ってもらったしよ、あの子にしてとかって言ってくれたらしい。
それはいくつぐらいの時？
え、小学校ですね。3、4、5ぐらいじゃないかな。
あ、そう、
うんうん、
同じくらいなんだよね、私たち年。
え、いや、俺は26歳、骨密の年齢がね、
私脳年齢20歳だよ。
固まらないで。脳年齢20歳かいいじゃないか。俺脳年齢8つか9つくらいだもん、大体。で、うん、そう。だから、骨密の年齢と申しますか、まあ体力的にね、
うん。
うん。ぐらいに思っておこうと。
うん。うん、そうだね。
体にいいことなんかやってる？動かしてる？
最近ね、またちょっとゴルフを、
うん。あ、そうだ、ゴルフやってたもんね。スキーもやってなかった。
スキーは、
やってたよ。
滑ったことない。
嘘。
一回しかスキーは行ったことない。10代の頃に。
あ、そう。
うん、で、滑れないで。
なんかスキーやってるイメージがあるんだけどな、うん、俺には。いや、ゴルフは知ってるよ。ゴルフ。
ドサンコだからかな。あ、ドサンコなんて知らないよね。
いやいや、北海道なの。
生まれただけだけど、北海道。
あ、そうなんだ。
で、なんか、できそうだけど、ウィンタースポーツ全然ダメなんですよ。うん、
スケートも？
ダメ。
あ、そう。
するだけに。なんか、つるつる。
なるほど。滑っちゃうんだ。
滑っちゃう。
そうですか。そうか、うん、なんかね、ゴルフはよくやってたの知ってんだよ。
そうそう、
おじさんたちとよくやってたの。
年がら年中
ね、
1年間に50何回行ったことある。
うわ、
ピークの頃。
もうその時あれでしょ、おじさんたちのマスコット状態というか、なんか、う
ん、そんなこともないです、修行ですもん、ゴルフは。
そう、
本当本当、泣きながらやってましたよ。
そこでもなんか姫扱いされてたんじゃないの。
されてない。
なんか
どんだけいじめられ
て、
いやいや、修行本当に。
本当かな、なんかパーでは落ちな、沈まなかったらちょっとこうスッと。
いやいやいやいや、
よかった、
ね、そういうこと大嫌いなんで、
う
ん、
まあそうだろうね、
わ、うん、かるでしょ。
知ってるよ知ってるよ。
だからそういう人見ても不謹慎に思う、う
ん、いや、そんなことしたらさ、うん、多分5番アイアンかなんかが頭に飛んでいってると思う。
ああ、うん、その人もね、パコンパコンやってますね、うんうん。
そうか、そうだな、本当に。まあ、レギュラー、ね、
うん、
もういろいろやったし。
でも、ドラゴンボールが最初
かな。いや、前後関係は。
前後関係は
俺はちょっと分かんないけれど。
もうだってすごい昔だもんね。
とか、うん。あと、三上、ゴーストスイーパー三上でしょ。
はい。面白かったね。
うん。ドラゴンボールとかでって、うん、こうなんか旅行とか行った？
行った。
行ったっけ？
行ってない？
いや、あんまり覚えてないんだよ。ゴーストスイーパー三上で行ったのは覚えてんだよ、俺は。
ああ、軽井沢。
う
ん、
まだね、
高
田がバリバリの新人の頃で。
あ、そうそう。
ね。
うんうんうん。
当時、どうですか、よく、仲の良かった、女優さんとか、別にその同じ事務所でなくてもいいんだけれど、よく、つるだけにつるんでたなとか、なんか
なんじゃそりゃ。
あ、さっきなんかつるつる滑ったっていう、
あ、
それもありなのかなとか思って。
すいません。ね、あの頃、うん、今、
いや、別に、あの頃でも今。
あの頃、今。 今仲がいい、うん、まあ声優さん、
うんうんうん、
だと、タラコとか、
はいはいはい、
渡辺直子ちゃん、
はいはいはいはい。
直子ちゃんって同い年なんですけどね。直子とか、あと、皆口優子。
はいはいはい。みんな飲んべばっかりだ。みんななんかザルばっかりじゃないのか、今。
そうです、
ね。名前聞くと。
飲めないと友達にはなれないです、ね。
怖い怖い怖い。怖いんだよ。あのね、今ね、名前出たから言っちゃうけれどね。
はい、
そう、あの、渡辺直子とかね。うん、あれはね、あの、可愛い声を出しながらね。
はい、
ダメよ、りょう、そんなことしちゃ、とかって言ってね、全然ね、乱れない、
ね。うん。
一生
懸命。直ちゃんとは、うん、あれだよね、ウィングマンで。
そうそうそうそうそう。
ね。
うん。そうそう。
初期の頃。
俺がだって声の仕事っていうかアニメの仕事あれが初めてだから。うん、そうだよ。
そうなんだ。
うん、まさか俺、自分のアフレコやったことあるけど、うん、アニメってやると思ってなかったから、
うんうん、
で、やってみてさ、全然もうついていけないんだよな。
うんうん、最初はね、戸惑うよね、
うん。
私も全然できなかった。
絵見てたらさ、台本どこ行ってるのか分かんないの。
そうそうそう、
台本見てたら、え、これ何、え、あ、これ、あ、この線がカット割りかとか思って。
うん、
だから、普通のさ、
なんでみんなすごいんだろうと思った。
普通、そうそうそう、うん。普通のさ、例えばさ、ドラマとか、あの、映画の脚本ってさ、全部シーンだけ書いてて、うん、あと、うん、監督がカット割りを自分で決めてさ、
うん、
動きはその、あれで決まっちゃうじゃない、
ね、
で、
うん、
全部アニメとかの場合は、うん、カット割りがきっちりなってて、うん、で、あの、俯瞰からだったとか、うん、パーンしてるとか、なんと、うん、全部指示あるじゃん。
うん、
で、俺がやった当時っていうのはまだ、絵が完璧にあった時だったのね。
あったの、
うん、あったのよ。これが。しかもね、4ロールに分けてたの、30分番組。
うん、今ないね、
4ロールに分けるって、ね。今ない
でしょ、うん。
で、絵は線が当たり前だし。だから、うん、まあそういう意味では恵まれてたのかもしれないけど、で、俺途中どうしたかと言うとさ、何回もこれ、こういう話してんだけど、
うん、
だからもう、ここですいません、できませんっていうわけいかないじゃない、もう。しょうがないから、
うん、
ワンロールずつが短かったから、うん、テニオ派はちょっと勘弁してもらって、
うん、
覚えましたよ、もう。進まねえんだもん、そうしねえと。
セリフを。
ある程度、ね。
覚えちゃうの。
ある程度ね。で、脈絡があるから、うん、相手のセリフ聞いてれば大体さ、っていう。それが例えば長いとさ、
ね、
長いと無理だけど、うん、4つに割って、まあ5、6分だったらさ、うん、なんとかすりゃさ、なんとか。だから、もう無理なの。台本見てたら無理なの。できないの。だから、絵を見るしかないんだよ、俺の場合は。
で、じゃあ、それで、
最初は。
りょうちゃんはずっと割と、こう、あまり台本を見ない人になっちゃったの？
あのね、それはね、
なんかあまり見ないよね。
うん、あの、うん。
だすごいなと思って。
いや、あの、触るのがあんまり好きじゃない。そんなことはない。そんなことはない。そんなことはない
。うん。
いや、っていうか、例えばほら、リテイクとかあるときにさ、
うん、
必ずあの、まあ、ワンカットでもさ、うん、もっとやってもいいんだけど、そのときなんかノイズが入っちゃったんだよね。それで俺ノイズ入んだったら嫌だと思って。
ああ、話しちゃって。
そうそうそうそう。
だから、すごいなと思って。
だから、待てこらとかぐらいだったらさ、
まあね、
持たなくてもいいじゃんっていうのがあったから。うんうんうん、
それはね。
うん。そう、だから、うん、あんまり長いセンテンスだと無理だよ。いくらなんでも。
無理無理
も、うん。
だって舞台のセリフだって、
うん、
人一倍遅い。下手すりゃ本番でも覚えてないよ、私。
本当に、あの、女優さんってね、男優もそうだけど、大体そういう人が多いんだよね、やっぱりね。
え、何が、
だってさ、ゲネまでさ、台本持ってやってる人もいたしさ。
ああ。
すげえとか思って。どうする
の？それはないですよ。
いやいや、あなたの場合はね。うん、だから俺が見た人はそういう人がいたと。
本当？うん。それはそれでまたすごいよね。
うん、逆にね、
うん。
うん。どうするんだろうと思ったけどね。どうなったかはあんまり覚えてないけど。
うん、
まあ、とにかく、
うん、
最初の頃はだからそういう形でやって、それで、
うんうん、
まあ、しばらくしてから、まあ、割と台本と絵を同時に見れるようになって、
うんうん、
だからやっぱあれ慣れだなと思って。
慣れだよね。
うんうん、
だからよく今となっては、うん、いろんな人によく画面を見ながら台本見ながらこうやれますねって、うんうん、
あれはね、
慣れですよって。
いや、あれはね、でもね、うん、俺思うけど本当に特殊技能だって。例えば
洋画の場合なんか耳もあるわけじゃない。
そうそうそうそうそう。だからね、本当にね、うん、あれ外画もそうだし、とにかくアニメにおいてはね、特にほら何の要するに情報もないわけじゃん、
うん、
音があるわけじゃないし、効果音もないし、うん、音楽もないし、だから臨場感何もないわけでしょ。
ないない。
で、洋画の場合と違って完璧な絵があって、うん、向こうの役者のセリフも緊迫感があって、うん、聞こえて効果音があって音楽 SE がガーン入ってみたいな、うん、あれじゃなくて、
うん、
でしかも向こうのアメリカとかの場合全部ほらオンリ
ー
撮りだから、
あ、
うん、
そうらしいですね、う
ん、全部自分のパートだけ先に抜いちゃうんだもん。だから相手の芝居どうやって帰ってきてるのか何にも知らないわけよ。
うん、
うん、 そんなね、やっぱり違いがあるという。なんか仕事の話に乗ってしまいましたですけどね。
本当ですね。
うん、どうも今日ありがとうございました。来週また多分この勢いで来ていただいてですね。ちょっと、鶴ひろみさんの、プライベートな部分にちょっと触れてみようかなと思っておりますんで、はい、来週もよろしくお願い申し上げます。今夜のゲスト、鶴ひろみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組のホームページは、http://pkdio.jp です。
完全現場主義のインターナショナルメディア学院だからこそ実現。第一線で活躍している現役の人気声優俳優の臨場感あふれる講義です。学院長堀川亮がパーソナリティを務めるラジオ番組でデビューも。やる気のある前向きな学生をインターナショナルメディア学院はサポートします。待ってるよ。
それではプレゼントコーナーです。
はい、はい。
さあ、これから言うキーワードを聞いて、番組ホームページにアクセス、うん。そしてキーワードを入力して応募してください。
はーい。
はーい。
はい。今週のプレゼントは番組のホームページをご覧くださいませ。
はーい。それでは今週のキーワードです。
はい。
ブ、ル、マ。
え？
はい。
ブ、ル、マ。
はい。カタカナでブルマでございます。
ですか。カタカナでブルマ。
はい。
はい、わかりました。ホームページアドレスは、http://pkdio.jp http://pkdio.jp です。たくさんのご応募お待ちしております。さあ、もうね、またそろそろお別れの時間になっちゃいましたけど、
はいはい、
早いもんですね。
早いもんですね。
もうなんかね、もうつるっちーがね来てるとね、なんか同窓会みたいな感じになってね、
うん、
もうあれやこれやと話は尽きない。
すごい尽きなくて、うん、もったいないぐらい尽きなかった、
うんうん、あれで本当ビールとかあった日にやって大変なことになったんじゃないかというふうに思いますけどね、うん、
飲みながらやりたい感じになりますね。
まあ、また来週も楽しいお話が聞けると思いますので、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、ということで、お相手は堀川亮と
村上ひとみでした。
それではまた来週。この番組は株式会社ワールドモバイルサービス、株式会社モバイルミュージックストレージの提供でお送りいたしました。